皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月19日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、広がる反エリートのうねりです。やはりですね、一つの抑圧が崩壊するときというのは、反エリートのうねりっていうのは、ものすごいものがありますね。出版界を見ましても、例の官邸ポリスっていう本ありますね。警察庁の辞めたキャリアの役人が書いたらしいんですが、まあ、全部仮名にはなってますが、実に生々しく、菅のこととか、昔の枝野のこととか、安倍昭恵のこと書いてありますよね。なるほどなぁとこう思って読んでますが、まあ、やっぱりこういうものっていうのは、いろんな意味で今までのエリートに対する反感が、宮廷の中にもあるってことですね。エリートって言われると、なんか一部の人たちの集団があって、それを外から見てる人たちとってみても反エリートかもしれませんから、このエリートと言われる集団の中もものすごい複雑な権力闘争になってるんですね。だからそのお城の中、宮廷の中の権力闘争、それも反エリートってあるんですね。つまり主流の争いですよね。こういうものが複雑に噛み合わさってくるのが反エリート闘争ってやつで、ですから思わぬところから思わぬものが出てきますよ。日産の会長と社長の戦いも、まああれも外から見れば両方ね、日産の経営者というエリートなんでしょうけども、エリートの中が真っ二つに割れたわけですね。まあ、ゴーンとですね、社長が割れて大きな戦いになるわけで、ですからこの反エリートと言われるものもね、外からエリートを攻撃するってことになると、1% 対 99% の戦いというふうに言っていいんですが、1% の中は割れることが往々にしてあるんですよ。そうするともうこれは原子核が割れるみたいな話で、原子核が割れるみたいな話で、もう原子であることもできない、分子であることもできなくなるんですね。これは完全になくなりますね。ですから、こう、あらゆるこういう抑圧の体系というのは、抑圧の中心、だからその、重力が高まっていきますよね。その内部に対する引き締めが強くなってくる。前から申し上げてまってるように、その、変な引力が強くなってくるんだと。あまりにもその求心力を強くすると、重力異常が起きてきて空間が歪んでいきますよ。すなわちブラックホールに入っていきますって話をしてたと思いますね。あまりにも抑圧を強め、権力を強め、それから異なることを言う人は排除するっていうことをやってると、その組織ってなんか気が変になるような状況なんですね。もうその組織になると頭痛くて考え方が変で体調不良になっていくという、なんかそんなもう本当に心身ともに歪んだ状況になるわけですね。でも中にはそれが好きな人がいて、一番真ん中で悪いことばっかりやってるから、むしろその反感は強まれば強まるほど、人から非難されればされるほどそれが好きになる人いるんで、でますますその混乱を激しくしていきますね。しかし、そうやっていくと弱い人はどんどん去っていく。でも、やっぱ最後に残ったね、悪い者同士でも、悪い者同士のこのオリンピックみたいなものになって、悪党同士のオリンピックみたいなものになって、やっぱオリンピックに勝つやつ、負けるやつ出てくるわけだな。で、負けた方が悔しいから、中から、下から槍でついて上、追い出しちゃうわけですよ。これが、だからこのブラックホールの最後でやっぱ起きたんだね。途中で会社辞めちゃった人はブラックホールから抜け出した人ですよ。会社がなくなっちゃった人っていうのは、今ではブラックホールが消滅した人だね。でも同時にブラックホールが蒸発しちゃう人っているんだよね。壊れちゃうっていうのかな。蒸発っていうより壊れるって感じですよね。なんか重力の中心にあったその物質の引力の根源が割れちゃったみたいな話ね。今回のゴーンみたいなそうだし、それからその原子力村がですね、原発の輸出がもう全部、アウトになったと。原発輸出全滅したって話とか、産業革新機構がね、汚染物になっちゃったとか、あれはこの内部の対立が原因ですよね。原子力村の内部の対立が原因で中が割れちゃったわけだね。そうするとこれはもう当然ブラックホールは消滅しますけども、やっぱりもう二度とそれ元に戻らない。そして必ずこれ遺恨になりますから、壊したやつと壊されたやつで遺恨になりますから、本物の内紛が始まるんですね、これね。だから単に こう、みんながこう、旬として終わりになるんじゃなくて、戦いによって終わったものっていうのは、源平の対立みたいに、後に遺恨が残りますから、当事者たちは、その遺恨の戦い忙しくなるんですね。なんか、ほんとなんか面白い話って言いますか、漫画みたいなことをやってますよね、多くの人たちがね。で、ですからこの、反エリートというのもですね、その、ここが決定的っていうのを考えると、その、原子核が割れるような現象が始まったら、もうこれは決定的ですね。だからなんか本当にこう見てると、日本は今年、ね、年の終わりになって、こういうのが増えてきた感じがしますね。やっぱり耐えきれなくなったんだね。この安倍内閣何年もやってて、どんどんこう世界を歪め、空間を歪め、自分たちを歪めていった。最後何が出てきたかったら、原子核が割れちゃったというところでしょう、これは。ねえ、だからもうこういうのになると、あらゆる不満が吹き出してきますね。ですから反エリートと言いましても、その、今までエリートと言われてた人の中から、あれはけしからんという人たちが出てくるわけですよ。だからそれが本になったり、講演会になったり、あるいは Facebook で本当のことを言うということで、どんどん吹き出してくるわけですね。2016年のアメリカ大統領選挙の時の民主党陣営なんかはまさにそうでしたね。まあこういうことがまあ起きて、いよいよ起きてきたなという感じですね。で、ですからそれは宮廷内の対立がありますから、はっきり言って外から聞いてると、どっちもどっちなんだよね。外から聞いてると、どっちもどっちで、どっちもひでえじゃないかって話なんだけども、まあしかし原子核が壊れるようなことだから、まあそれはどんどんやってもらって結構でですね、まああえていろいろ難癖作る必要もないと思いますよ。まあ中は中でいろいろ辛かったんでしょうからね、まあそれはそれでやるんじゃないですか。で、問題はですから99%で 1% って言われる、まあこの構造ですね。まさになんか今年、フランスで大きな変化が始まった。ものすごいデモが始まったわけでありますね。あれは始まりだと思いますね。終わりではないと思いますね。なんか、マクロン大統領も相当慌ててますね。EU の財政規律なんかも、すっかり忘れたかのごとく、もっと金を出すと言っておりますから、あれは相当慌ててるんだと思いますね。まあ、こういうことが起きてくるっていうのは、非常にその、彼ら自身が怯えてたっていうことの証明だと思うんですね。インドもそうですね。モディ首相が、地方選挙で与党大敗しちゃって、で、今慌ててですね、農民の借金をそのチャラにしようかとか言い出してますよね。やっぱああいうの見ると、今までエリートと言われてたちが、自信ではなくて恐怖に転じていたことがわかりますね。欲望と恐怖でしか、まあ、彼ら動いてないと思うんですよね。そしてやっぱり欲望の時代が強いときは、そんなその反対するやつを追い出しちゃって、力で抑え込んじゃおう、あるいは金で懐柔しようというふうになるんでしょうけども、あれ弱ってくるとですね、今度恐怖に転じるんですよね。昔私もですね、子供の頃犬飼っててですね、まあ、元気のいい犬でですね、若い頃は、狂犬病の注射なんか連れてくとですね、片っ端からそこら中の犬に吠えつくんですよね。抱っこしても吠えつくわけですよ。そうね、他の人がね、なんて犬だって顔してこっち見てるわけですよね。まあ実に叶わなかったんですけども。でもまあその犬もね、8年、9年、10年となりますとだんだん弱ってくんですよね。10年目ぐらいだな。もうなんかね、連れてってもうんともすんとも泣かないんですよ。でね、ちっちゃいね、チワワみたいな犬にね、キャンキャンキャンキャンって吠えられるとですね、なんか嫌な顔してね、こう、逃げていくんだね。嫌な顔してですね、スッと身をかわすわけですよ。あー、弱くなるとねえ、どこまでも吠えついて犬がですね、もう黙ってこう身をかわすようになるのかと、もう思いますけども、今のエリートはそんな感じじゃないの？ Facebook の経営者もそうだしね、なんかその、ここまでぐりぐりぐりぐりあちこち言われてると、今までの自信は全くなくなっちゃって、しかも社員からですね、こういろいろ付き合い食らってるわけでしょ？情報の暴露とかね。そうなってくるともう今や恐怖で凝り固まってんじゃないかな。そこへ持ってきて相場が暴落してくると、金がなくなってくる、借金だけ増えてくるという状況だと、これますます今までのエリートという人たちは、恐怖の方が強くなってきますよね。で、日本でも、例のほら、移民法ですか？いわゆる難民法？移民法ですね。入管法の改正。それから水道法で、右翼を完全に怒らしちゃったでしょ。それから憲法改正ももうできませんから、靖国神社とか、なんですわね、神社本庁とかやれ怒ってますよね。ああいう今までのは親衛隊みたいな人たちが怒り出すっていうのは、やっぱ真ん中にとってはすごい恐怖感ですよね。だからこう、囲んで、遠くで叫んでるだけでも、 チワワがこう、ワンワンワンって言うだけでもですね、昔大きくて威張ってた犬がですね、こう、うんともすんとも言わずに身をかわすっていくってことは起きるんですよ。今そうなり始めたんじゃないのかな。だからここで力ずくでこう押し戻すっていうことも多分これはできないですよね。イスラエル見ててもそれは感じますね。イスラエルの強硬派はすっかり封じ込められましたね。まあロシアが戦闘だって封じ込めてったんだと思いますけども、もう運でもなきゃ済んでもないですよね。で、だからだんだん普通の国になり始めていて、まあそうすると今までのこのエリートたちは、シオニズムを利用して金儲けやってた連中は、もはや居場所がない。で、彼らはだから、まあ最後の最後に本物のハルマゲドンやる可能性はそれは残ってますよ。でももう、イスラエルがハルマゲドンではないかもしれませんよね。シリアかもしれないし、あるいはサウジかもしれませんよね。だからなんかこう見てくると、最後こう、恐怖で弱ってくるところっていうのは、まあそこでこう、一歩も二歩も引く可能性ありますから、まあ最後誰が、まあ時代に最後まで逆らうのかっていうのは、まあそれ見てみないとわかりませんけども、いずれにしろそれは、いろんな意味でこのエリートに対する反発というものを、反感というのもひしひしと感じていて、それは恐怖に転じてるんだと見ていいんじゃないんでしょうかね。それから選挙がそういうもんだと思いますよね。選挙で与党がこう負ける、何党だろうが与党が負けるっていうのは、ある種、まあ、そのエリートに対する反発が強まってるってことですよね。で、それに対してなんか有効な答えを出せないっていうことはもう消えるしかないということで、ですからまあ、そんな風に考えてくると、世界中こう見ているとですね、やっぱりこの誰が出てきてもなかなかうまくいかないっていう状況は見えますね。まあ、ただ一人、トランプだけはですね、もうそれがどうしたって形で、あの人はなんかもう最初の公約通り突っ走ってますから、まああの人ぐらいのもんかね。まああとプーチンも元気ですけども、もうプーチンは国内はなかなか大変で、国内が大変という意味で言ったら、それはトランプも似たり寄ったりかもしれませんけどね。まあいずれにしろその話の構図が分かってて、それでも俺は頑張るんだみたいにやってます。で、ですからそういうまあ本当に腹の座った人がいる間は、まあそれは結構動くんですね。反エリートという話になった時に、その非難を受けて、そのエリート側に立つリーダーが、きっちりその話ができるかどうか、民のためにその流れを変えられるかどうか、政治を変えられるかどうかがポイントで、まあ、そのあたりはだから本当の実力ですよね。それから反エリートのうねりっていうのが、これ、労働市場だと必ずこれ、労働運動になるんですね。何もその、雇用組合がですね、また元気になるとかそういう意味ではなくて、今度は雇用組合ではなくて、本物の組合の時代ですよ。だから別ににまか作りで自分たちで組合作ったっていいわけですから、労働法あるわけですから、勝手に自分たちで労組を作って全然悪くないわけですね。まあそういう人たちが多分強くなってくる。で、そうした時に本音の声が出てきますから、本音の声に本音で向き合える経営者がいるんですよ。本音の声に本音で向き合えるエリート、向き合えるエリートが出てこないと、もうそれ出てこない時点でそのエリートの集団は終了ですよね。で今みたいにほら、どっかの変な外務大臣みたいにですね、質問におそらく答えられないと。ねえ、バカ丸出しでしょ？ああいうリーダーでは反エリートに対するうねりを交わすことは全くできないですね。だからどうしても腹が座ったいか、腹が座るということは、自分たちのやってることについてちゃんと説明ができると同時に、意味あるものであるということをちゃんと説得できなきゃいけないし、そして悪いものは変えられなきゃいけないし、場合によっては全部引き渡さなきゃいけないんで、どう見たってもうこれ続かないから、じゃあ引き渡しますと。勝つ回収みたいんですよ。もうこれどうにもならないから、西郷さんに引き渡しますんで、で、引き渡しの交渉をどうやるかと。まあ、こういうことすらできなきゃいけないですね。だからそれはもう今のですね、もうトンチンカンな連中じゃ一つもできないですよ。だから反エリートのうねりのこの最後の収め方っていうのがあって、やっぱりそれは双方五分の立場で話をして、で、立て直すなり、引き渡すなり、終わりにするなり、まあ何かやらないといけないですね。だからそのリーダーが、こう、ちゃんと出てくれば物事は結構落ち着いて収まるんですが、出てこないと、まあどこまでも暴力的になりますわね。まあ暴力で解決すればまた話は別なんですよ。どっちかがですね、信長のその比叡山焼き討ちみたいにですね、全部そのね、焼き捨てちゃったと、切り捨てちゃったということになればそれは別ですが、今の時代そんな勇気もないわけですよ。エリート側にはね。そうするともうこれはなんか、 なかなか混乱が続くわけで、今ハンガリーなんか割とそんな感じじゃないです？あの大統領は非常に評判が悪いですよね。ハンガリーはもう随分長く、あれ、反政府運動が起きてるし、中国なんかは抑え込んでるだけですからね、武力や報道統制で。それはもうみんなの不満はものすごい高まってて、で、これ、中国なんか本当に現金ですから、相場が崩壊してくれば必ずですね、あらゆる非難が、その国のトップに行くわけで、だからそれはもうやっぱり五分の話をしなきゃいけないってことになるけども、それは習近平にはできないわね。毛沢東だとか、胡耀邦だとか、あるいはその前の、小平みたいな、そんな人はもういないんじゃないですか、あの国にはですね。若い人たちはですね、元気はいいし、それからその、前に進むのはいいんですが、守りに弱いんですよね。若い人たちの特徴はね、守りに弱いんですよ。だからこう、バブルが崩壊した時とかですね、あるいはなんか、守りに入った時にですね、守らなきゃならない時に、何を守って何を捨てるのか、どうやってここで体制を立て直すかってところはやっぱり、あんま経験足りないんで、ですからこの若い国とか若い企業ってのはですね、結構そういう意味で苦労も多いですよね。で、まあ逆にじゃあ、年寄り大丈夫かっていうと、年寄りでも、ね、今だけ金だけ自分だけの年寄り集まってどうなのかもっとダメですから、まあやっぱりその、老いも若きも関係なく、ちゃんとリーダーがいるとこでないと、これはなかなか立ち直らんじゃないですかね。で、その、立て直しってことはどうしてもやっぱり次のリーダー同士で話し合わなきゃダメですよね。やっぱりその、次のリーダー出てこない会社や、来ない地域や、来ない国は、それは永遠にそれで、そこで終わっちゃいます。次のリーダー出るまでは終わっちゃいますよ。だからやっぱここはどうしても自分たちでリーダーを押し立てていかないと、その次の秩序の形成に参加できなくなりますね。まあ、明治維新の時を考えても、やっぱそういうリーダーいた地域といない地域で、格段の差になったんじゃないですか？戦後もそうですよね。リーダーいるところといないところで、格段の差になりましたよね。だから、そういうことを考えると、今、すごく重要で、ですから、もうすでに、今のエリートの中が、原子核が割れる状態だし、が恐怖で怯えてきてますから、もう、勝負あった、それはもう前から勝負あったらんで、だから、そこを突く以上にですね、なんかもっと次のことを考える必要がありますね。で、やっぱ結局、まあ、政治とか経営も最後は、こう、結果責任でありますから、こう、想定して考えた方向に世の中が行って、で、みんながちゃんとそれで生活や仕事がうまくいくようになれば、まあ、それで、まあ、大体はよろしいわけであります。で、昔みたいになんか、その成功する範囲が広くないんで、結構こう、細い道を行かなきゃいけない。桶狭間の戦いみたいに狭いところをこう、通過しないとダメなことが多いんで、ですから、かなり困難だし、危険も多いわけでありますが、まあ、それはもう、こういう時代はしょうがないもんだと思いますね。だからそこはもう焦ってもしょうがないんで、いろんな可能性を考えつつも、細い道しかなければそこ行くしかないと。だからあんまりこの、屁理屈ばっかりこねる組織だと、もうそれそのまま無理だってことですよ。直感もよく利用して、直感と経験、歴史もよく利用しながら道作りますからね。あんまり変なこの屁理屈こねる組織だったらもう今すぐやめて作り直した方が絶対うまくいくと思いますよ。それからやっぱり最後、1%、99%だから、99%の人たちに、とりあえず、保証しなきゃダメだよね。手ぶらで解決しようと思ったら、それは無理ですよ、1%はね。だからやっぱり、金を渡さないと。金とか権限をね、権力を。それやらなきゃ、まず絶対収まらないですよ。それからの話ですよね。だからこう、やらずぼったくりをやっちゃった分だけ、まあ、それは、随分保証しなきゃいけないんじゃないですか。徴用工の問題もそうですが、まあ、未払いなんだから、それは払わなきゃいかんですよね。まあ、そういう話にこれは必ずなってくるわけです。だからその払うものは払って、渡すものは渡した上で、どうしようかという腹積もりはどうしても必要だと思いますよ。それなしにやっぱりこう、なんか前に進めるっていうことは、なかなか難しいんでしょう。難しいんじゃないんでしょうかね。で、今もう政治の道具はネットを中心に、非常にその直接民主制的になってるわけですね。ブロックチェーンなんか始まればもっと広がればもっとそうですね。本当に直接民主制みたいな形に今政治は、システムがもう急速に組み替えられてきておりますから、だから誰でもチャンスがあるし、ネットで賛同を集めれば本当に大きなこともできる時代でありますね。だからまあそういう意味で言いましても、この反エリートのうねりっていうのは、新しい政治の道具の上に乗っかってるんですね。インターネット、 まあこれからブロックチェーン、そんなものの上に乗っかってくるわけですから、やっぱそれはなんかその力は十二分に活用した方がいいと思いますね。新しい道具が新しい政治を変えるって歴史の法則でもありますから、まあそういうものを十分に活用しながらですね、未来を作るってことも大変重要なことだと思います。いずれにいたしましても本当に今年は急速に反エリートのうねりが始まったと思いますね。来年は多分これ加速すると思うんですね。まあいろんな意味で未来を作ることが大事だと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、広がる反エリートのうねりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。